ち戦闘態勢 .com。
はい、こんばんは。はい、やってまいりました。今回もやってまいりましたよ。サイバーシティ巣鴨に、今回もやってきましたよ。俺らの第二の故郷
タマシガモに。
タマタはね、あれはちょっとね、気の迷い
です。タマタなんでそんなにちょっと評判悪いの？俺が行かなかった。
いや、周りなんもない
もん。なんもないし、駅前にカラオケボックスがないんですよ。
そう
駒込今度攻めてる。今日はガモスです。
ああ、そうね。じゃあ忘年会、年間ベストを決めるやつは駒込でいきますかね。はい、というわけで、今回はちょっと都合上巣鴨ということでね。
すいません、
いろんな都合がありまして、有馬湯から巣鴨に来ております。はい、ね、どうですか、年末あともう1ヶ月も切ってしまいましたけど、今日12月6日ということ
で、
もう1年はあっという間ということでございますね。本当に、今日工藤君がちょっとね、またあのコンちゃんが悪巧みをして来させないような
連絡をしません
でした。来させないような連絡やっしとけって言ったんです
よ。それね、それはあんまりね、言わない。これ今だからいいけど、本当に喧嘩になったら
大丈夫。工藤ちゃんね、本当に多分ね、フィリピンパブ行ってんじゃねえかなと思う。
お前も本当に無責任よ。
本当にね、こういうね、こうリスナーからコンちゃんはこういい人っぽいみたいなさ、ことをお便り たまに来るけど、こいつほど企むやついないから
ね。やめてください。企んでないです。
ピンパブ行ってんの。
ピンパブ行ってます。
だから行ってはしゃいでる姿が想像できる。フィリピン人に囲まれて歌ってる工藤がちょっと想像できないんですけど、見てみたいけどね。
パン一になって歌ってると思うんだよね。パン一で。
ほんとね、ニコニコしながら人を貶めるからね。
違う。
ほんとに、はめるの得意よ、ほんとに。
リスナーの皆さん、違いますからね。
というわけでね、どうですか、皆さん。年末。
年末ね。
風邪ひきました。ちょっと今、風邪ひいてます。
すいませんですか。気をつけてくださいよ、ほんとに。
僕あれ見ました、エクスペンタブルズ3
見ました。ああ、見ましたね。
どうですか、どうですか。
長野ほんとね、もうやっぱハリソン・フォードとかシルベスター・スタローンとメル・ギブソンで育ったじゃん俺たち。
まあね、まあ育ててもらったよ、
育ててもらってもんじゃん。そういう人たちにね、答えられないね、ほんとね、映画っすね。
まあそう、
スター・ローンと最後メル・ギブソンの対決とかね、殴り合いでね、ほんとね。ただちょっとハリソン・フォードのね、おじいちゃんぶりがね、すごいね、ヒヤヒヤしちゃって、スター・ウォーズ控えてるんでしょ。大丈夫かなと思って。
出るらしいね。あ、スター・ウォーズの予告見た。
ちょっと見た。
やっぱ燃えるね。
ね、なんかね。
まあ、市村見て
る。俺はスター・ウォーズ
そんなに来てないんでね、来てない世代なんだよね。
世代
って。
でも俺すげえスター・ウォーズ好きってわけじゃないけど、
でもやっぱあの音楽が流れてミレニアム・ファルコンのバオーンがどんどん行く、ワオーって思っちゃうね。
でもなんか本当に通な人は、これスター・ウォーズじゃないみたいな、なんかね、そんなの、そうそう、
まあまあ、
こんなのスター・ウォーズじゃない。
あのライトセーバーがね、
あ、そうそう、なんかね、
つばからなんか十字に出てるみたいなのが出た時点で、なんだこれみたいなね、こと言ったりして。まあでも、
ケンさんと、
ブンタさんね
、なんか立て続けでちょっとね、本当なんか、まあどこのメディアでも言ってますけど、なんかすごいね。
やっぱ冬場っていうのはあるのかね、やっぱりね。
ああ、心臓。
心臓がやっぱ年寄りで心臓が。
いや、どっちもなんかガンみたいな感じなので、関係ないと思うけど。
次、相川金也が危ねえんじゃねえか
な。本当に大きいし
ね。明日俺、金ケロシアターで撮影なんですけど。金ケに会ったらどう、なんて言えばいいの。
マットさんです
から、ね、今日でも、昼間にさ、ちょっと私のグランパ、ちょっと見たりだ。かっこいいね、やっぱりね。映画そのものはそんなに別に、盛り上がるような映画ではなかったけど、ムントさんかっこいいなぁ、みたいな。
やっぱね。 まあ、2人ともなんかこう逸話が
でも2人ともさ、うん、そんなに思い出ないだろ。
ない。
ケンさんとかブンさんに
ブンとかスタさんに思い出ない。
ケンさんはでも取り上げたじゃん、あのあなたよ、だからやっぱ取り上げといてよかったなと思って、
うん、それともそんなに仁義が来てたから入ってないでしょ
見てない
から見てないじゃん。
俺はね1話見た。
俺はねダイナマイトどんどん、
ダイナ俺も
あとトラック野郎ね。
あ、トラック野郎か。
トラック野郎、トラック野郎の方が俺は見てるかもしれない。
あ、そう
なの。うんうん。あのこの間さ、あのなんか集まった人たちさ、ちょっとあの仁義が来た戦いのモノマネやったんですよ。文太さんが亡くなって翌々日、誰も知らなくて、同世代なのに、
同世代なのに、
なのに、
まあ
お前どっちにつくんだろとかって言ってもさ。シーンとして
まあ、あれ、まあそうでしょう、
あれだよ、
まあそうでしょう、
見てないの、
そうでしょう、
男だったら見てるだろうみんなと思ったんだけど、あれ見てねえのかみたいな感じで、
あでも意外と見てないのかね、みんなね。
でも追悼特集とか言っても、テレビであんまりやれないよね、もうね、
いまだに。ヤクザがダメだから、
ね、ああそうなの、
基本も
あと放送禁止用語バンバン出るでしょ、追悼特集で映画やれないんだよね、文太さんの若い頃の息が一番息がいい頃のね、トラック野郎も結構ね
ダメでしょ、
ダメでしょね、トルコブロとか出るからね、
トルコブロは心のふるさと
だ、だからやれない、なんか、なんかわびしい世の中になったね、そう考えるとね。ケンさんだって、だって追悼とか言ってもあなたへぐらいでしょ。
あなたやった？
あなたやった？網走番外地
やった。網走やってた。
12チャンネル。
あ、本当？やっぱ12チャンネルなんだね。
2時ぐらいのやつ
でやってた。やっぱ民放、他の民放はやらないんでしょ？やっぱね。なんか寂しいね。
寂しいね、なんか規制とかね。ダイナマイトどんどんとかできんじゃない？
できない、あれやるでしょ、
うん、しかもなんか、指が1本ないから変化球球が変な風に曲がるっていうやつなので設定なので
ダメだよね、
うんうん、
それは私のグランパしかないです
よ、ね、あとなんか見たもん
じゃん俺最近、あれ見た、あのね、キョンシー見た。
あー、どう、
キョンシー、キョンシーね、なかなかね、いいです、
あの、新しいやつ、
そう、新しいやつ、不気味な、
不気味な、怖い、怖い系のやつ、
本当に、
マジ、
笑いなしのキョンシー、
ちょ
っと本当に、なんか不気味な感じの雰囲気で、すごい、なんかね、いい感じ。
やっぱお札貼るとこうなるの？
それはならない。ならないけどね、これはやります、ぴょんぴょん。
それはやるんだ。
ぴょんぴょん取ります。あと、息止めると、気づかれないとか、そういうのちょっと一瞬出てくるけど、
でも怖いんだ、
怖い怖い、巧みになんかそういうのを使っててね、なんか今言おうと思ったらちょっと忘れちゃった、すいません。
俺イコライザー見たぞ。
ああ、はいはい、どう
イコライザー見た方がいいんじゃないの、
マジで、
あ、そう、
イコライザーは良かったですよ、も問答無用で良かったですよ、
あ、そう、
イコライザーは、
イコライザーって何、
イコライザー映画何、
デンゼルワシントンか、
ああデンゼルワシントン、
デンゼルワシントンの必殺仕事人の、
ああはいはいはいはいはい、
映画だけど、
はいはい、
予告編でさ、同僚が、こうレジに行って、同僚が、ピストル向けられてる強盗に、で、デンゼル・ワシントンが行くとさ、その指輪出せって言われてるで、これはお母さんの形見だからって言って、女の人が嫌がるんだけど、デンゼル・ワシントンが渡してあげなさいって言って渡して、予告編だよ、出てく、次のカットでデンゼル・ワシントンがホームセンターのトンカッチを取る。翌日、蓋を開けると、レジを開けると、お母さんの指輪が戻ってきて、デンゼル・ワシントンがホームセンターにトンカッチを戻すっていう。で、これ、まんま、そのまんまなのよ、本編の。まんまそのまんまで、すごい省略法になってます。ものすごいテンポいいです。
予告上の編集じゃなく
て。じゃなかったみたいな。まんま。テンポいいみたいな、その何が起きたかすごい、でもトンカチで殴ったのみたいな、トンカチで殺したんかよみ
たいな、戻す時もトンカチ当然綺麗になって
ちょっと拭いてる、ちょっと売り物だからね、
そう
ちょっと拭いてる、ホームセンターに勤めてる人だから、
ああそうなんだ、
普段はホームセンターに勤めてる人だから、
それなのね、
あれ見ました、インターステラー、
ああ、どうでした、
いや、なんかハラハラドキドキするんだけど、ハラハラドキドキするんだけど、結局ね、 漫画よくわかる相対性理論を読んだ中学生が、うん、妄想で考えた脚本を最新 SFX で映画化したらこうなりましたみたいなやつですよ。基本的には、
う
ん、あの中二が考えた。
あれ分かりやすいんだ。なんかすごくこう難しい映画っぽい。
難しいは難しいし難しいんだけど、あの結局なんだ、美味しいところ相対性理論のわあこういうの面白いっていう部分だけをチョイスしてストーリーにぶち込んでるので、うん、基本的にあの支離滅裂っていうか都合のいいストーリーになってるので、うん、まあ面白い。じゃあ面白いけど
泣ける感じじゃない。
いや俺は泣かないけど、あ、まあドラマとしてまあまあまあまあまあ面白い、飽きないですよ。
そう、
3時間近くあるけど飽きずに見れるっていうのはまああるけど、まあでも、ストーリー的にはちょっと科学的にどうなのこれみたいなさ、ちょっと腑に落ちないところがバンバン出てきて、説明不足って言うんでもないんだよな、多分これ、おかしくねえみたいな。科学的に言うとこんなことしたら、お前生きてないよねみたいな。そこはどう処理してんのこれみたいな感じで。うん、ちょっとね、そこが割と引っかかる映画。
なんかゼログラビティとアルマゲドン足して2で割った感じ。
そうね。そうね。そうかもね。そうかもね。
コマーシャル
みたい
な、そんな感じかな。
そうかもね。あと、寄生獣見ました。
どうだった
まあ、そこそこうまくできてんじゃないの。そこそこうまくできてると思いますよ。なんつうかな、山崎隆ってさ、原作が、寄生獣って割と、そういう人情とか、描いてるんだけど絵柄もあってそんなにベタベタしてないじゃん、
はいはいはい、
割とドライな感じ、親子関係とか母親とかのああいうの関係とかって出るんだけど、うん、そんなにベタベタしてないじゃん、うん、原作が良かったんだろうね多分、うん、多分なんか三丁目の夕日的なさ、うん、ベタベタしたのをやられるとちょっと山崎隆ちょっとうわってなっちゃうんだけど、うん、ハリウッドで映画化とかっていう話が一時期あったじゃん、
あったね、
うん、ああハリウッドでやるよりかは日本でやっぱ日本のキャストでやった方が良かったん、結果的に良かったんじゃないかなっていう感じ。
あ、続くんでしょあれ。
うん、2部作になってるね。やっぱ、2部作最後に予告がついてんだけど、面白そうってまた見たくなる感じ。第2弾も見たいなってい
う。それはもうめめのクラゲとちょっと違う。
全然違うでしょ。
同じ CG 使
ってます。同じ CG でも全然違う。やっぱでも、CG っていう感じだけどね。
ああ。
は思うけどね。でも、まあでも、なんだろうね。まあ俺らも子供の頃ウルトラマンとか見てても、ああ、ぬいぐるみと思いながらも、脳内保管してさ、これは怪獣やって思う。
なんで変わ
って
るんだろう。
信じながらこう、見てたじゃん。まあ、そういう感じだよね。ああ、CG ってわかるけど、まあ脳内保管でちょっと、見てられるっていうね。まあまあ、いいんじゃないですか。という感じでね、じゃあ
相談行きましょう。
パクリ人生相談ではなくて、今回は、はい、また来ましたよ。
はい。
人生相談。あ、その前に、
はい、
この間、お答えした人生相談で、ゴーミンさん
が
映画を熱く語りたいという感じで、相談を寄せてくれたゴーミンさんから、
はい、
メールがまだ来てます。
リアクションが
ありましたね。はい、ペンネームゴーミンさん、
はい、
大学生男ということでね、はい、愚痴のような質問に丁寧に答えてくださってありがとうございます。熱く語り合いたいという曖昧な書き方をしてしまいましたが、皆さんのようにおすすめの映画を教え合ったり、見た感想を言い合ったりすることに憧れるのです。映画や CM を作る映像制作サークルに入っているのですが、過去の作品を見るとクソつまらないと俺の大分大学で感じたのと同じような分かる。俺その気持ち分かるね。
つまらない
すでにやる気をなくしています。 地方でもど田舎の大学なので映画好きのコミュニティを見つけるのは難しいと思い、まずは映画館やツタヤのバイトをやってみようと思います。おお、ちなみに好きな映画はフレンチコネクション、ショーン・オブ・ザ・デッド、リンカーン、殺人の追憶、フィルスなどです。もちろん周りにこれらの映画を見ている人はいません。
え、いらない。
でも映像制作サークルに入ってたらこれぐらい
それぐらい見てるだろう。
いるよね、多分ね。
何なんだろうね。
何なんだろうね。
いや、メメメのクラゲは見てなくて。それは見てない
ですよ。押すね、全
部。押しときますよ。押しときますよ。あ、それは気の毒だ。
気の毒だね。
それは、
周りにちょっと恵まれてない、
ね。周りに恵まれてないな。
でもさ、この人大学生でしょ、うん、フレンチコネクションとか結構随分渋いの見るね。
いや、でもさ、
映像だから。
いや、でも普通の大学生は見てないかもしれないけど、映像サークルにいるんだったら、
見るんじゃない、
見てると思うよ。
先輩から言われるでしょ。
まあまあ、フレンチコネクションはまだいいとしても古いからね、ショーン・オブ・ザ・デッドを見てるでしょ、ね、誰かしら、ね、
あともっと他にもあるよね、
リンカーン、殺人の追憶、
殺人の追憶とかね、
殺人の追憶、名作だからね、
追憶は見ててもいいんじゃない、
フィルスって知ってる？
俺も知らない。
と今調べてみましょう。
フィルス、
でも結構ストロングスタイルの好みだね、あの面白い映画、
そうだね、そうだね、
ね、俺らもフィルス見てないわけです
ね。まあね。
誰？
2013年の映画ですね。
あ、最近じゃん。
ジョン・ S ・ペアード、うん、出演がジェームス・マカボイ、うん、ジェイミー・ベル、
知らない、
犯罪コメディ映画、
あ、
下町コメディ映画祭引退等の特別招待作品、
知らん、
トレインスポッティングの原作者であるアービン・ウェルシの、同名小説を映画化したクライムコメディ、クリスマスのスコットランドを舞台に日本人留学生殺人事件が起こり、スコットランド警察の刑事ブルース・ロバートソンが捜査の指揮を取ることになり、何でもありのイカれた出世レースが始まるということだよね、そういう話です。
見たいね。
なんか面白そうだよね。
ああ、ごめん、見てるわ俺。
あ、そう、
あ、はいはいはいはいはいはい、あの、あ、見てる見てる、ジェームズ・マカボーがなんかおならしたりゲップしたりする映画だ、
コメディ、
コメディ、ブラックコメディだね、
うん、酒やドラッグに溺れ錯乱状態の彼の素行は次第にエスカレートしていき、事態は一変し衝撃のクライマックスを迎える、
はいはい
ね、はい、面白い、
面白い、まあまあまあ、あの、うつらな気分になりますよ。
ああ、そう、うん、ブラックだ、ブラックな、
ブラックな感じ、あくまでも、
うん、笑っていいのみたいな、
まあ笑っちゃうんだけど、本当にね、本当になんかつまんないいたずらすんのよ。
ジェームス・マカボイ
が、ジェームス・マカボイが自分が会議室で女の人いて、こっちだよみたいな、それでなんかこう
コテコテ
コテコテ、それでこう人の人気を落としてったりするっていう、そういう、
なんかイギリスっぽいね、
そういうことを延々とやる、あれで、あとこうおちんちん比べとかつって、自分のすごい美人な父兄さんがいるわけ、で一番の巨人とやってやるでもいいって言うから、じゃあみんなでおちんちん比べしようつって、おちんちんをこうコピーの上に乗っかってやってきて、これ悩んで見せるじゃん、ジェームズ・マーコルじゃん、僕だけ拡大コピーしてるからすごいわみたいな、でバックではめられた瞬間に、あれ小さい小さいってます、もうはめてるから遅いよなん
て、面白そうだよね、それ面白そう、
面白そう、面白いじゃん、
ちょっと見たくなった、
見たくなった、
あ、それさ、あの見る歌詞あるやん、
全然ブラックコメディじゃなさそうじゃ
ない、バカイラみたいな、そう言うとね、そう言うとバカイラみたいな、どんどんこう人間の、あの現在みたいなことを話して
くる、
ね、
なるほどね。
いいです
ね、
やっぱりね。まあ、ゴミさん頑張って
ね。ありがとうございました。
というわけでね、はい、次、また来てますよ、新しく。
はい、
おお、ね。最近人気だね。
人気だね。
パクらなくてもよくなりそうね。
人生相談ですということでね。はい、内野さん。内村さん、こんちゃんさん、工藤さん、こんばんは。
工藤いません、
工藤ね、
呼んでません、
こんちゃんの策略にはまって
忘れました、すみません、
いつも楽しく聞いています。44歳の独身男です。人生について皆さんに相談したくパソコンを開きました。
なんだ
厳しいご意見は絶対にご遠慮ください。
何よ、
早速ですが、僕には二回り近く年下の好きな女の子がいます、ね、 二間24歳
24歳、
その子はいわゆるキャバクラ嬢という女の子なのですが、お店ではなく別の場所で知り合い仲良くなりました。しかしそこはやはりキャバクラ嬢、デートのたびにお金を要求され、いつも悲しい思いをしておりました。お店に行ったことはありません。お金を払うのは嫌なので、デートのたびに洗濯機、冷蔵庫、レンジ、炊飯器、テレビ等の購入代金や旅行代金を僕が支払うという約束で仰せを繰り返しておりました。最近気がついたのですが、彼女は僕と一緒にいるときに一度も笑ってくれたことがないような気がします。メールでは名前で呼んでくれることがありましたが、二人でいるときには呼んでくれません。当然好きだなんて言ってくれません。ここで彼女について、23歳で街を歩くと誰もが振り返る美人さんです。両親ともに逮捕歴あり、何をしたのか聞けませんが、彼女本人は少年院上がり、少年院上がり、おまけに2回の中絶経験ありです。会っている時もこの間客にエッチさせたらしつこくてなんて毎回文句言ってます。先日も私また妊娠しちゃったかもって泣いていました。中学卒業と同時にお水の世界に入り、数年前にはパパがいて生活費の面倒を見てもらっていた。現在借金100万円以上、そのため何度もお金の無心をされました。貸してませんが、部屋に遊びに行くとよく取り立ての怖い人と、鉢合わせ。こんな女の子です。今まで何度ももう会うのはやめようと思いましたができません。美人だからとかエッチできるからとかではなくて、そのような家庭環境でも負けずに一生懸命頑張っている彼女のことをたまならなく愛おしく好きになってしまったようです。最近特に私生活がめちゃくちゃで、かなりのアルコール依存症の上、先日は数日間連絡が取れないと思っていたら精神病院に入院していました。彼氏と別れたとよくメールが来ますが、10日後には必ず他の男が部屋にいます。僕が揃えた家電に囲まれた部屋で他の男といるって複雑です。かっこ笑い。かっこ笑い。ここ数回は彼女の作った夕飯を食べて、部屋で映画見て、お互いマッサージして、また今度って感じです。でも今後彼女とどのように付き合っていけばいいのか悩んでいます。僕はやはりカモなのでしょうか。彼女はどうして僕と会ってくれるのでしょうか。僕は貧乏なのであまりキャバクラとか行きません。ああいう女の子ってみんなこんな感じなのでしょうか。普通の男はこういう時身を引くものなのでしょうか。皆さんの意見をお聞かせください。日本大学映画学科演技コース卒 M。 M、 これは
危ねえ
危ねえ
危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ。
実は僕らのね、あの同級生の M 君、
M 君、
皆さんご存知の
M 君、これはちょっと危ない。
ということでね、M 君どうですか皆さん。
どう思います。
これどこで知り合ったんだろうね、これって。
まあ彼はいろいろなんかアクティブだからね。
ああそう
だ、いろいろ
女性と知り合うことに関してはかなりアクティブな男ですから、
キャバクラじゃないってことだもんね、それで知り合ったってこと
だから、だから俺知ってるから言うわけじゃないけど、GO でしょ、池でしょ、まだ
池、あ、多分ね、そうなんですよ、
GO、でしょ、これ
行くのもありだと思う、多分、この人は、美人で、割と男好きのする人だから、
ほっとけないタイプなんでしょ。
そうそうそうそう。で、精神的にちょっと難しいところがあるから、多分軽く男をモテるんですよ。
モテる。
モテる。そうそうそうそう。モテるから、つまんない男が寄ってくるんですよ。で、受け入れるタイプだから、多分男運がないんだよね。
ないね。
で、多分やったらおしまいと思われて、もうすぐ別れちゃう。
あとね、重いですよ。借金があったり、借金があったり、精神病院に通ってるって話になると、やっぱり、やるだけだったら思えばね。
そうそうそう。
これはね。
そうそうそう。軽く付き合おうと思ったら、そんな感じだったら、やっぱ男引きますよ。で、 最後まででも、結局そばにいてくれたって、私のことを見捨てないで見ていてくれたって、うん、気づくことができたら、うん、彼女が ね、
そ、 うだね、
そ、 のそれはチャンスですよ、うん、それを狙うしかないんですよ、
うんうんうん、もういくつだと思うそれは。
多分30過ぎじゃない。
俺30過ぎだと思う。俺も、ね、それは、ね、30過ぎだと思います。
まず20代のうちはもう若さでもういけるんですよ。男はいくらでも寄ってくるんで、うん、見目麗しければね、うん、30過ぎ
ると30過ぎて妖艶なタイプになるとまたもうちょっと延命するかもしれないね、
うん、タイプによるか
ね、タイプによる、
うん、かわいいタイプだったらもう30過ぎるとちょっと
な
ーで、その時ね考え直すかもしれない、もしかしたら。
あのさ、うん、今10代とか俺らが30代20代の頃、うん、10代だったグラビアアイドルはさ、うん、結構あの独身のまんまさ、うん、バラエティーとか、うん、そのまま復帰して出たりしてるけど、うん、可愛い系だった人厳しいよね、
うん、厳しい、
そうだね、
あんた可愛いなと思ってた、そのまんまこう老けちゃった感じがあって、うん、いや綺麗なタイプの人じゃないとやっぱり可愛い系のグラビアアイドルとかっていうのは、うん、30過ぎるとさ、うん、ね、うん、その時のイメージがあるから、うん、だからまあ美人なのかどうなのか分かんないけど、うんうんうん、M 君がどうするかですよ、うん、M 君の気持ち一つですよこれ、うんうんうん、ね、
うん、あとねまだね足りない家電があるんじゃないの、まだ扇風機とか扇風機とか
まだ付き合なんで僕と付き合ってくれてるのかっていうと、足りない家電がある
から、まだまだいろいろなんか電動歯ブラシとかね、ドライヤーとかまだまだ変えなきゃいけない、変え揃えなきゃいけないものがある、
一通り最新家電取り揃えたらポイされる
ポイされちゃうの、掃除機とか
ね、でもポイポイはされないと思うね、彼のせいから考えて、ポイはされませんよ、ただどうすんのかねこれね、どこまで腹くくってさ、うん、地獄の底まで付き合うっていうか、うん、腹くくってみたところで、うん、そんなに地獄でもないで、これ
何が
地獄の底まで付き合おうっていう腹決めて付き合ってみても、うん、大した地獄じゃないですよ、うん、だって借金100万円とさ、うん、精神病でしょ、うん、まあ大したことないですよ、
うん、まあね、うん、100万円
って、そんなにね、
そんなに
苦しい、うん、これからインフレになるから ね、 ね、うん、ねアベノミクス
です、いやでもこれ待ち金で100万っつったら一括で返せないとかこつかないから、それはちょっと厳しいけど、うん、
でまあでも100万っつったら待ち金じゃなくても借りれるあれだからね、まだ、うんうんうん、だから待ち金じゃないんでしょう、うんうん、だから
取り立ての怖いお兄さん来てる、
あじゃあ待ち金
だろ、待ち金で100万円って長いぞ、
長いね、
長い、
それは長いね、
長い、うん、だからおそらく彼女はまたやるよ、
うん、うん、返してもね、
マイナス要因はたくさんあるんですよ、うんうんうんうん、マイナス要因はたくさんあるんですよ、うんうん、どこまで尽くしても、うん、なんかこれエッチしてこうちょっと穏やかな気分の時間をくれるぐらいしかないんだけど、まあでも俺たちの知ってる M って男はそれでも行く男だからね、うんうんうんうん、ガシガシ行く男なんで、
うん、男の中の男
だ、火だるまになっても愛を貫くってこと俺たちは知ってるからさ、う
ん、背中押してもらいたいためのあれなん
て、ね、そういうことでしょ、うん、行けって言ってほしいんでしょ、うん、だからいや行くべきですよ、うん、だって愛してるから、うん、それは、うん、
ただ愛なのかなっていうのはあるけどね、
程よくだってこと、
うんうん、
あそれでもいいじゃない、
うん、
それでも、
うんうん、いいんですよ、
それでも
それでもいいんですよ、
いいじゃないですか、うん、多分 やめないでしょ、
うん、
だって、
うん、
逆にそういうのにハマ
るとやりたいとかって言うんじゃないって言うんだもんね、
う
ん、
ああそうか、
ね、別にやれなくてもいいんだよね、
う
ん、
だから愛おしいわけでし、うん、だし追い止めないわけでしょ、うんうん、
じゃあやっとくべきじゃないの、
まあ行けるところまでは、うん、そんなに怪我はしないと思いますけどね、うん、治療料としてね、うん
う
ん、
まあお金も出してないって言うから ね、
ね、うんうん、最終的にはだって結婚したいんでしょ彼女と、
そうなのかね、そうなのかね、
うん、じゃないの、ここまで言うって、
そうまあまあそうなんだろうな、
いうことはやっぱり、うん、うまいことやってるつもりが、うん、ハマっちゃったんでしょ、うん、
ああ
もう聞くなにほっとけないみたいな感じになっちゃったんだから、うんうんうん、まあ彼女を救えるのは M 君しかいないと僕は思いますよ、うん、
思いますね、
はい、
多分群がってくるのはつまんねえ男ばっかだと思うから、
それに比べる M なんて、ね、
男ですよ、男の中の男だから、
男だからさ、うん、あそれじゃやっぱりやるべき、うん、何笑って
るの、 M 君貧乏じゃないでしょそんなにね、
M 君貧乏じゃないですよ、ね、うん、まだ M 君は頭クレバーだしね、
うん、ね、う
ん、太くかれたらな、うん、ね、うん、
じゃあそんな感じ、
うん、まあいいんじゃないですか、
ね、いい、俺もいいと思います、うん、
結論としては、ね、これでも多分 M 君じゃなくても、うん、あのヤフーの知恵袋からの相談であっても、うん、同じように言うと思う、うん、やめろとは言わないよ、うんうん、そんなに危険な感じが、うん、まだ危険な部類ではないので、うん、ただ複雑だよね、自分がこうやっぱりお金出して揃えてる家具で、うん、の中で、うん、別の男となんか、うん、
エッチしたりね、
しかも彼氏がいるっていうことは、その彼氏ってのはまあつまんない男ですよ、
まあつまんない、つまんないね、まあつまんない、想像つく、
本当にエバることが好きなんです、
そうそうそうそうそうそう、
本当にエバることが好きなんです、インテリジェンスの化け物もない男ですよ、
もうわかります、
わかります、
もうね、
本当にわかる、
わかりすぎるね、
本当にわかるんだ俺、そういうの、ああはいはいはいはいっていう、どうぞどうぞ、頑張って頑張ってみたいな、
で頑張れば結局ね、家電も自分のものになるわけだよ、自分で金出した、
ああ自分で自分で金出して結婚すれば、最終的に
こう返してもらえる
ね。返してもらえる表現がすごい、すごい取り上げられちゃってるみたいな、
ただあのなんだろう、どこまで本当なのかなっていう気がするんだよね、彼女の話が、ね、逆にね、
ああ言ってる言ってる、彼女はそう話してるけど、
そうそうそう、両親ともに前科があって、本人は年少上がりでみたいなさ、っていう話っていうのが、どこまでその本当なのっていう、どこが物語が入ってるんではないかという、いう気が、
まあね、
しなくもない。その辺はだから M 君はちょっと冷静に見てあげた方が、一歩引いてさ、相手の物語にあんまりハマりすぎない方が、そんな逆に分かりやすい底辺層な感じってあんのかね。
いや、あるんじゃないの。
いや、あるけど、あるけど、それ聞いたらどっかでちょっとえって思わない、もし自分の知ってる、じゃあうちのキャバクラ行きました、ちょっと女の子と仲良くなりました、でプライベートで会ったりするなんて、うちのさん実はって言って、それ告白されたらさ、ある種の人っていうのは、そういう話わざとするじゃん、レイプされた体験があるとか、昔売りやってましたとかっていう話を、そうそう、自ら進んで割と初対面でもしてきたりする人
が、割と構ってもらいたい、
なんかね、なんかね、だからその物語まんま受けるとびっくりするけど、一歩引いてみるとさ、あるかな、俺あのほら昔その取材とかで SM の人たちと、あの知り合った時に、割と初対面でそういう話する人多くて、タクシーでレイプされたとか、だからさ、あそうで、それがやっぱトラウマになってとかねっていう話、初対面でされるんだけど、最初は信じるんですよ、えって思うんだけど、うちに帰ってよく考えてみるとさ、ちょっと分かり、物語が分かりやすすぎないかと思って、不幸というか、自分が今こうなってるっていうことの、あの設定がさ、もちろん完全に嘘だと思わないんですよ、何か似たようなことあったのかもしれないけど、
ミュンヒハウゼン症候群みたいなね、
まあ感じかね、
ちょっと気にしてもらいたいがために、
うん、だから全部どうするんだろうね、心の傷はあるんだろうけど、それを全部も M 君が埋めてあげようとすると、あのすごいエネルギーを使うから、
まあちょっとあんまりそのバックグラウンドに引きずられない、
引きずらない方がいいと思いますけどね、でも俺あのうちのとかゴンちゃんとかがこういう状況になっても、いや行けると思うから行けって言うよ、やっぱりそれは、だって乗り切れるでしょ、こういう女の人と絡んじゃったとしても、特に心配はしない、あの行って戻ってこられると思ってるから、
逆にそのバックグラウンドなりがなくって、普通の子だったらここまで好きになってないんだよね、多分ね。
まあ、恐らく。
ここまで入れ込んでないん
だよね。まあ、恐らく。それがね、
設定込みの。
設定込みだから、設定込みの燃えだからさ。今、日本兵の心ですよ。ね。不幸な女ほど燃えてしまうみたいな。ケンさんとか、ケンさんとか、ブンタさんみたいなさ。わしがついててやらねえやみたいな。でも、いいと思いますよ。ついててないとちょっと危なっかしいというか。あるんだと思うんだったらやっぱりそばにいてあげてさ、
じゃあそんな感じでね、頑張れと、
行けっていうこと、
行けと、
行けです、
はいはい、じゃあ映画ドレスカデンのコーナー、イエーイ、 い、ドデスカデン。
ちょっとすいません。ドデスカデン。これ、ちょっとやめません、ドデスカデン。
なんで
なんかほら、ほら、ダサいっていう、なんかほら、そういう情報が入ったから、なんか。
誰かダサい
なんか、小耳に挟んですけど、ダサいって、なんかこのドデスカデンっていうね、ダサいって。それでなんかリスナー離れちゃったら、やだなと思って。
そんなからそんなこと言って
るの、ドデスカデン。
いや、ダサいって誰が言って
る？なんか風の噂に聞いたんだ。ダサいって
。風の噂で誰から言われたの？
違う。風の噂で聞くほどこの番組の風評ってないと
思うよ。あ、そんなに大丈夫？
全然誰も言ってないけど。
気にすぎ。
俺は聞いてないけど。
俺のじゃ勘違いだった。俺の勘違いだった。やりました。
どこで聞いたの？
なんか。後で話します。後で。
わかりました。はい。じゃあ、映画どうですか、電話。どうですか、電話。やめるということでですね、こんちゃんが腰が引けてる
感じ。腰がすいません、腰引いちゃって。年末になって弱気になっちゃってきて
る。難しいな、こんなことで腰が引けるの。
なんだろうな、別に。なんだ。
分かっちゃった。
じゃあ、映画な、今日は何ですか
本日の映画は、今回の映画は、脱衣麻雀
プリズン。
プリズンということで、脱衣麻雀プリズンということでね、やりましょう。
はい、
脱衣麻雀プリズン。ね。ビデオのみの、ビデオ映画ですね。うん、はい。脱衣麻雀プリズン。脱獄か、脱衣か。ということでね。性的圧力によって支配されている女子刑務所、脱獄を企て捕らえられたマリナたちは死刑を免れるため最も過酷なゲームに挑むということでね、起死回生の脱衣麻雀アンリミテッド解禁ということでね。
これ私です。
はい、女子アナとしても活躍中の前田マルコにで、まあ、前田敦子だね、前田敦子にで有名な AV 女優、琥珀歌主演、大人気脱衣麻雀シリーズ最新作。ね、
監督は誰ですか？
監督は、監督脚本、マック・ピー・フォーエバー。
マック・ピー・フォーエバーさんね。
多分、ハリウッドから呼ばれてきた。
呼ばれて
き
たね。
多分、そんな感じですね。
脱衣麻雀たくさん撮ってますよ。これ私です。
はい。
なんだろう、ホラー、マウントナビっていうホラーを借りた時に、横画に入ったの。で、脱衣麻雀、ああ、それで映画あんだなと思って、監督、マック・ピー・フォーエバーって、このマック・ピー・フォーエバーってはっきり言ってしまえば、親にバレたくないってことですよね。お父さん、お母さんに、脱衣麻雀の
仕事
を親バレしたくないって、脱衣麻雀取ったでしょって、お父さん、お母さんにバレちゃ困るっていうことですよね。これ見ると、横で見ると、結構もう取ってる人っぽいんですわ。この手の映画をね、当然。新人じゃないと思った。場面が手慣れてたから、安定してたから、そうすると、おそらくこの手のエロ V シネ撮ってるにもかかわらず、親にバレたくないマックピーフォーエバー、それからもう一つ、なんだろう、なんかちょっと投げてる感じもあるじゃん、マックピーフォーエバー、ふざけてる感じも、もうどう思われてもいいです
もうちょっとなんかね、アメリカ人気取るんだったら、もっとアメリカ人っぽい名前にすればいい
それこそジェームズ・マガモイ的なね、ね、だからそれがあったんで、ひょっとして、こう見てて、なんなのこれっていう感じが味わえるのかなと、久しぶりに。で、借りて皆さんで、なんなのこれっていうのが味わえるかもしれないよっていうので、選んでみた結果、とてもとても、なんだこれっていうのを味わえたので、私は満足です。
そうですね、この映画、ほぼ完璧じゃないか
と。ほぼ完璧。
ほぼ完璧。
完璧ですよね。
完璧ですね。
はっきり取られ感はもう。
ほぼ完璧です。
ほぼ完璧です
。どぎも抜かれっぱなしです。
まずこれ、続編なんですよ
ね。それがびっくりしたんですよ。
これ前に話があって、それの続きなんですよね。脱衣麻雀病棟。病棟っていう病院の舞台にした脱衣麻雀シリーズの第続き。好きなんですよ、ね、それでもうちょっと腰が砕け
た。それでびっくりしたんですよ。待ってくれっていう感じなんですよ。
ちゃんと言ってくれよって。
一応前の脱衣麻雀プリズンだ、プリズンか、脱衣麻雀病棟の、前回までの脱衣麻雀待ってください、入るんだけど、何やってんの全然わかんないですよ。で、あっきり取られたまま本編が始まっちゃうんだよ。あわわわってなってる感じなのよね。もうそこでね、一発かまされて、 非常に、俺はね、楽しみました。うん、そして、本編が始まって、クレジットタイトルが出てたんだけど、くるくるくるくる何かがこう回ってる CG なんだよね。何か回ってる CG なんだけど、ジャンパイじゃないんですよ。薬莢なんですよ。なんでジャンパイじゃないの？そこら辺でもびっくりする。だから、もう一つびっくりしたのは、音楽がなんか、やけに荘厳なテーマがかかってるっていうのが一つと、エンドクレジットの音楽がやけに爽やかな音楽で、この辺でもね、いろいろびっくりしました。で、楽しめました、私はびっくりできたんで、はい、80分間ぐらい。で、マックビー・フォーエバー監督、なかなかだなと。
で、この監獄す、刑務所すごいのが、個人個人衣装がすごいんだよね。セクシーで、なんか色もさ、なんか緑、赤、水色、
ただしましまなだけね。
しましまなだけ。これさ、なにこれ国民の税金でこれ作ってんの？
しましまでへそ出しで、ね、
囚人服をさ、しかも上履きもちゃんとさ、色に合わせてさ、スクール上履きでさ、で、ちゃんと選べ、自分で選べんのかなと思って、刑に服するときさ、私、へそ出しにしますみたいな、私、もうズボンタイプにしますみたいなさ、で、ちゃんと被らないように、ちゃんとそれぞれ囚人が、色を被らないような、ちゃんと囚人服にさ、これはすごい刑務所だと思って。
これは久しぶりに来たな
と思って、ほんと。
うちのなんかいいところは、あえて言うと。
あえて言うと、人間って、もうあまりにも突っ込みどころがありすぎると何も言いたくなくなるなっていうそれに気づいた。多分ね、これ何かに応用できるんだと思うんですよ。なんかこうね、なんか例えば不良に街角で絡まれた時とか、もう突っ込み、もう全部突っ込む、なんか行動とかをね、なんかもう突っ込みありまくりの行動を取れば、不良たちってもう何も言わなく、もういいよ、帰ってなっちゃうと思うんだよね。
じゃあおしっこ漏らしちゃったりとか。
そうそうそう。もうね。
ママーって言っておしっこ漏らしちゃったりすると、
そうそうそうそうそうそうそうそう。まともな行動の中に一個、ちょっと突っ込みどころのあるような言動をすると、そこ突っ込まれるじゃん。もうすべて突っ込みどころの あるようなことを、もうすべて、言動すべてが突っ込みどころになっちゃうと、もう人は何も言いたくなるっていうね、この見本、もうなんかトリップ感覚だよね。なんかもうこっちがなんかトリップしちゃう感じ。なんか俺最後なんかこう本当になんかもうトリップしてる感じだったもん。なんか
まあ、ある意味で脱法ハーブですね。
脱法ハーブ、
ね、合法的なハーブです。
なんかジョン・レノンのイマジンかなんかが俺の頭の中でなんか想像してごらんみたいなさ、麻雀が全ての中心である世界をみたいな、まさにこれみたいなさ、なんかね、
すごい、まあ、
想像してごらん、監獄の中を自由に生き
生きできる
できる世界をみたいなさ、もうなんか、ああ、なんかジョン・レノンはこのことを言ってたんだみたいなさ、
もうジョン・レノン並み
本当にトリップしまくりな感じですよ。
ジョン・レノンかマクピー・フォーエバー、
フォーエバー、本当に。
ただね、シナリオっていうか物語のテンポ、脱獄するまでのテンポって割と簡潔でいいんですよ、これ。本当にね、鍵を見つけるまでの、テンポって、パンパンパンパンパンってするのね。もう早く脱衣マンションに行かなきゃっていう縛りがあるからさ。で、そこはぐったぐたかなと思うと、そんなにぐだぐだでもないんですよ。ちゃんと2人の女の囚人が知り合って、敵対してた1人の女の子が、私が加わらないとまずいよって話になるっていう。で、とっ捕まって脱衣麻雀のところに連れてかれて、生き残りたければお前ら脱衣麻雀しろって言われるって話なんですが、この、3人が知り合って脱獄するまでの流れって、割と俺分かりやすくてよかったんですよ。ところが、後から1人、私も連れてってっていう。あんたなんか連れてかないわよ、待ちなよって、私は鍵を持ってるよって彼女が言うんだけど、それまでに脱獄の鍵をお前ら脱獄するって言って宴会と、
もう檻を開けてたよね、
開けてた
どこの鍵だっけ、
もう宴会っていう気がちょっとしたりして、で脱衣麻雀が始まります。まあでもこの脱衣麻雀、俺がひょっとしてどうなんだろうと思ったのは、 脱衣麻雀か生きるか死ぬかって言ったら、うん、それは女の人だから恥ずかしいだろうけど、うん、服脱ぐ方がマシじゃん、うんうんうん、で服脱ぐより服ぬ死ぬよりも恥ずかしい嫌、うん、な服の脱ぎ方っていうのをどう設定する、どうクリアするんだろうと思ったんですよ、うんうん、完全に放棄したね、うん、その辺の成功性はね、うんうんうん、とにかく罰ゲーム感覚でやっといて嫌がる演技をするっていうだけで、うんうんうんうん、あ、やっぱり投げたっていう、でもちょっとほっとしました、ね、これクリアされたら怖いなと思ったけど、
まあ、これさ、俺たちが初めて、まあ、脱衣麻雀見るからかもしれないんだけど、脱衣麻雀やりますよって言われて、え、なんですか脱衣麻雀って ならないのがすごいよね、
もうみんな当然、
当然、はい、わかりました、脱衣麻雀やるしかねえみたいな、
みんな麻雀の心得がある
から、なんだろう、俺麻雀よく知らないから、麻雀のルールすらあれなんで、え、さらに脱衣って何どうなんのみたいなさ。あとその脱走するシーンでさ、この地図見てさ、うん、じゃあこっちよみたいな感じで3人が見えてさ、うん、そうするとほら、あの監守のあの、うんうん、待ちなさいって言った時にさ、うん、3人でさ、なんかさ、うん、棚をよじ登ろうとして、みたいなさ、
倉庫みたいな。なん
か上になんかあったの、なんかその、
なんか脱出込み
であったの。あったのって、なんか棚になんかよじ登ろうとしてただけなのさ、いや、それ何それと思ってさ、これは本当、あとなんか肉便器でさ、うん、あれほら女子がさ、うん、ちょっとトイレに行ってさ、うん、あれなんかこの便器当たらないって言ったらさ、肉便器とか言われてた女がさ便器になってさ、うんうん、あれもね、
あれ生きてんのかね、死んでんのかね、
妄想なのか何なのか
分かんないね、
分かんない、うん、分かんない、とりあえず分かんない、
分かる、
いやもうでも突っ込んでもしょうがないんだよね、これね、
しょうがないって、結構あの極長のサーキット武田さんっていうのが出てきた
んですけど、
かなり衝撃を受けて、うんうんうん、で、俺ね、なんだのってね、うん、見たのよ、ビデオじゃなくて動画のサイトなんかに、ね、うん、パート1かだか2かだか上がってて、結局ね、うん、男の人一人出たじゃない、うんうんうん、最後に出てくるアベンジャーズ、
ああ、ああ、はいはいはい、
で、あの人が話のメインで持ってるシリーズなんだね。あの人が支えてるんだわ、コメディ部分っていうの実
は。あ、はいはいはい、
あの人が出てくると安定して見てられるんだわ、コメディの。川連れ、ひろあきさんっていうのかな、あの人。ね、あの人がずっとシリーズの、まあ、狂言回しで出てきてるんだけど、それが今回サーキット武田さんになっちゃったんだね。で、サーキット武田さん、ちょっとは初めてなんで、上がってる風味なんですよ。これでいいっていうのがあって、目を泳いだりする瞬間があるんですよ。行ってみようってやってたけど、ちょっとまだ弾けてないなっていう、安定感がないんで、ちょっとヒヤヒヤしながら見てました。
あの女優さん、なんていう人、大野ゆり子、なんかそう、クレジットって見てたんで、検索しても全然出てこないの、あのおばちゃんがさ、
あ、出てこないの、
出てこないの、大野ゆり子で出てきてもあれだし、うん、サーキット武田で検索しても出てこないしさ、ついでにマックフィーピーフォーエバーを検索しても何も出てこないしもう謎だらけでさ、すごいんだよね。
でも手慣れてる感じはあった
ね。そうで、ところであれ、ハンダササちゃんが出るじゃん。
出るね。うんうん、可愛かったね。
久々にな。
やっぱり。ね、あ、整ってるなと思って。ね、うんうん、なんかこう、やっぱこう、脱ぐんだったらおっぱい大きい方がいいなっていう。うんうん、
まあね。
この主演の女の子、小涌詩さん、綺麗だったけど、だから脱ぐとちょっとがっかりなってしまった。
そう。だからあのほら嫌われてるさ役のほら、あの赤の囚人服の女の子がいてさ、あいつなかなか脱がねえなと、あいつ胸でけえのになかなか
俺もね
脱がねえな、
早く脱いでよみたいな、
うん、そこの辺がやっぱマックピーフォーエバーうまいのかな、
うまい、あ、だからあのほら見せてよ、そうなかなか見せてく
ださい
で、一旦見せたら見せっぱなし、もう上半身裸で打ってますでも見たい、あの早く見せてよって気になったよ、あの、ね、監守の女の子の巨乳の女の子
さ、そう
早くおっぱい見せてよみたいな気持ちになって、それがやっぱさすが手慣れた感じで、ね、何本も撮ってんだろうなと思うけど、これは名前出したくないってことですね
もしかしたらもうみんな知ってる人かもしれないしね、
だからそう思ったもんね、かなり撮ってる、ただあのこれ4本目でしょ、あの脱衣麻雀シリーズって全部マクピフォーエバーがやってる、
もしかしたら山崎隆かもしれない、
山崎隆
史寄生獣取り包むだって言われ
て
マクピフォーエバー
で、そう実はプロサキヨシかもしれない
ないな
に楽しめましたね。うんうん、
まあ68分。
これ本当に短いなと思って、物足り2時間ぐらいやってもよかったと思う。
うんうん、俺は全然もう そのぐらいな感じ。
予算の都合でなんかこんなざっくりされちゃったけどさ、2時間やればちゃんと納得するような。
長いだろ。
ならないの
な。長いだろ。
納得するようなね、ストーリー展開
なんないと思うよ。
2時間だったらそ
んなね、人類保管計画ってなんだよって話
だ。ただのじくめぼったりとかないじゃん。
人類保管計画っていうのが途中で出てくるじゃないですか。前の脱衣麻雀病棟からの続きみたいなんだけど、保管の管が青函帯の管なんだよね、うんうん、人類保管計画でバババババって、うんうん、そのなんか大いなるプロジェクトを、うんうん、の秘密が隠されてるらしいんだけど、うん、最後こう2人でさ麻雀を差しで麻雀やりながら問答するじゃん、うんうん、何言ってるかさっぱり分かんないじゃん。
分かんない。
もうとにかくあの段階になると脚本書いてるマックピーさんもさちょっともう自分でもないからね、なんかよく分かんないけど、難しいこと言っとけみたいな、なんかなんだっけ、あの要するにあのセックスしなくても気持ちよくなれるとかそういう話だ
った。なんか性感体もう感度を上げていったら、うん、戦争もない、うん、平和な世界がもうジョン・レノン、
ね、ジョン・
レノンの世界が戦争のない世界を目指すんだみたいな、
そういうのが半田笹さんの陰謀なんですよ。それに対しての小悪歌ちゃんのなんかあの反論ってのはさ、うん、いや人間にオナニーがあるあなたは間違ってるわみたいなさ、うんうん、全然分かんない。マック P さんも分かってないと思う。まあ、どうせ誰もな真面目に見てないからいいよただ真面目に見てないからいいやって思いつつ書いてるのに、うん、画面がしっかりしてるんで、うん、これさすがプロだなと感心したんですよ、うん、その辺がなんか職人魂だなと思ってさ、うん、いいなと思って、うん、だってお前つまんないつまんないってうちに言うかもしれないけどさ、うん、最後さあれこれで終わりって思った時に、うん、ではあの脱衣麻雀アベンジャーズで続くってなった時さ燃えただろ、
うん、燃えないごめん燃えない燃えない
もうやっぱりそうしたかみたいなそれを入れとかなきゃみたいな事故次回で続くっていう、あ
まあまあいいんじゃないですか。
久々のほら、エッチ系のやつなんで、なかなか良かった
です。俺楽しみました。あのポカーンとしました。
ほぼ完璧です。
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 ほぼ完璧。
はい、ということで、
はい、
よかったら見てください。また次回は、わしとかか。
やったね。
来ますよ。はい、お楽しみに。では、また来週。
ごきげんよう。
ごきげんよう。さようなら。
さようなら。